質問はですね、どういう生活をしたら人の評価その評価を気にする心がなくなっていくのでしょうかと、こういう質問ですね。まずですね、どうして人の評価を気にするかです、ね、ここが大事です。どうして人の評価を気にするのかと言いますと、それは透明の塔ってどういう感じでしたっけ？
頻尿でよかったですね。
あ、透明人間なんですね。ここでしたっけ？はい。これ上がります？透明人間じゃないじゃないですか、ちゃんと生きてね。姿が見えますよ。どういうことでしょう。
自分が透明人間で、と思われているということ
。自分が透明人間だと思って。
自分が思っているんです。
そう。まあ思っているというか、自分は透明人間だ。透明人間だから人の評価を気にするんです。
自分がないってことですか。
自分がない、どこで、どこで自分がいないんでしょう。
自分の自信がないってこと。
いやいや、どこの自分がいないんでしょう。人の評価を気にするっていうことですよ、ね、あるところでは自分がいるんだけど、あるところでは自分がいないってことですよね。これを透明人間というんですね。
一人の時は自分がいる。
一人の時は自分が
いないん
ですか。そう、いないってことですね。透明人間なのは一人の時ね。人がいる時は透明人間じゃない。つまり人がいない時は存在してないんです。いや、存在はしてるかもしれないけど価値を置いてないんです。だから人から見られている時が自分が存在している時で、人が見ていない時はいわゆる自分は存在していない時なんです。だって価値を置いてないから。だから人が見ている時の自分が評価が気になるんです。逆に言うならば、人から評価されていないときは自分がいないんですよ。 だからどんなに人の評価を気にしないように頑張っても、その人のね、人が見ていない時の自分が存在しなければ苦しくなるだけなんです。人の評価を気にしないようにしようということは、ますます自分がいなくなってしまう。人が見ているときは存在しているけど、人が見ていないときは透明人間なんですよ。だから人が見ているときに評価してもらわないと生きていけないわけ。だって人が見ていないときにはいないんだから。それを人が見ているときの評価も気にしないようになったんですよ。自分は人が見ているときも見ていないときも透明人間になっちゃうんです。つまり存在しているけど誰も気づいてくれないってことですよ。存在しているけどいないってことです。
他人から高い評価を受けている時にしか自分が存在感がなかったんです。
そうそうそう、他人から高い評価をされている時の自分だけが存在している自分。
そう、
はい、それ以外の自分は存在していない。だからそこでぐうたらしていても楽に流れていても欲に溺れていてもいいんです。存在していないから。透明人間になったら何がしたいか、人から見られていないんだから 何でもできる、ね、だから自分が崩れてしまっても気を抜いてもいつもの自分じゃなくてもいいんです。だってそれは自分じゃない。よくありますよね、その部屋は汚くても気にならないとかね。それはその価値が低いから、自分はそれを価値を置いてないから、一人の時の自分は自分じゃないと思ってるから、だからどれだけこうぐうたらになろうがいいわけ、自分じゃないから。つまり人が見ていない時の自分を作らないといけないんです。作らないといけないんですね。一人の時の自分が必要なんですよ。一人の時、つまり人から見て、人が見ていない時、見ているのは家族だけの時とかね、その時の自分もう生活にこそですね、人の評価を気にする心を解決する方法があるわけです。だからどういう生活習慣を身につけたらいいんですかって言ったら、どういう生活をしていたらいいですかって言ったら、つまり一人の時の自分の生活に力を入れていくということです。そこで何をしたらいいのかと、まずはですね、まずもう具体的にお金かけてください。何に？一人の時の自分に、つまり人が見ていないところの自分の ものに
お金をかけてほしいんです。例えばどこかって言ったら、このね、アンダーシャツとか、ここにね、ちょっとお金かけてる。そうですね、300円でも400円でもね、今まで買ってるものとは違うものを買ったらいいと思います。こういうところなんです。こういう下着みたいなところ。あと自分の引き出し、誰も開けない。そこを整理してみるとか。つまり、その自分が存在してないってことはね、ここに心がかかってないんです。心がかかってないっていうのは、お金と時間と体力をかけてないってことなんです。私たちは、お金をかけたものが大事なものになるし、時間をかけたものが大事なものになるんですよ。今までは人の、評価にものすごい心や時間やお金をかけてきたわけ。人の評価を高めるためにお金を費やしたし、人の評価を高めるために時間を費やしたし、人の評価を高めるために心を使ってきたんです。そうすればそうするほど、一人の時の自分はあまり心がかからなくなるんです。何やっててもよくなる。ここにまずお金をかけてみたらいいと思います。そんな高くなくていいので、ほんの500円ぐらいでもいいから、ちょっと今までのものじゃないものにするんです。例えば私服、職場に行く時の服じゃない服にちょっといいもの買ったりするんです。
それは一人の時の存在価値を高めて、
そう
他を相対的に落としていくっていうことになる。
そう今までこの人の評価にかけてきた時間を割いて、一人の時のいわゆる自分に、時間もお金も少しずつかけていくと、ウェイトをこう移していくと、そうすると人の評価を気にしなくなります。なんだろう、こっちにウェイトをねこう移していかないと、自分がそれだけのものをかけているところを気にしないようになりたいなんて無理です。それだけお金をかけたらそれ気になるんですよ。人の評価を気にしないってことは、一人の時の自分に自信がある時だけなんです。時間をかけてでもやったんじゃないかと思います。だって自分を作るっていうのは時間のかかることですよ。コツコツとやっていかない。パブリックとプライベートだとしたら、プライベートにちょっとずつ時間を割いていくと、プライベートに少しずつ力を入れていくと、まあ、人の評価を気にしないってことは、人の評価を気にしないで時間を使わないといけないんです。人の評価を気にしないでお金を使っていかないといけない。
パブリックでもいいんですか。
いや、まずプライベートでそこにかけていかないとパブリックの気持ちは下がっていかない。まずプライベートのところに少しずつこう時間を割いていかないといけないんですね。いや、いろいろありますよ。例えば寝巻きをですね、買ってみるとか、気に入った。ね。あと枕をね、低反発にしてみるとかね。まあ、低反発が気に入ったかどうかは別としてね。そういうこう、ね、人に見せるためのものじゃないものっていろいろあるじゃないですか。そういうものにちょっとずつこう自分の気に入ったものをに変えていくわけ。結局今自分の存在を感じられるところが、まあ、いわゆる人の評価、職場しかないんです。だから気になるんです。人の評価が下がる、いわゆる人からの評価が下がると、もうそれ自体が自分の存在に大きく関わってくるから。ん？つまり仕事を辞めてしまったら自分の存在そのものが消えてしまうんです。そうじゃなくて、仕事を辞めても自分という存在が残るように別に作らないといけないんです。プライベートの自分を。ここに力を入れずして人の評価を気にしないようにすることはできません。
だいぶでも取れてきたというか、増し上がってきてるんですけども、それでもこびりついてるんです
ね。誰でも、うん、だいぶ取れてきたっていうことは、いわゆるこういうところが少しずつできてきたって、うん、つまりこれだけが私の存在を決めるものではないっていうふうに分かってきた分だけ減ってきたんです。まだそういう気にする心があるってことは、それは人が見ているときと見ていないときの差が大きいんです。だから人が見ていないときの自分ももう少し向上させないといけないし、人が見ているときの自分も下げていかないといけない。
前に緊張感をパブリックでは下げて、
はい、
プライベートで上げるで、
そうそう、
あまりこう下がらないようにと言われたと思います
。そうそうそう
そ
う、
それにもつながるわけ
です。そうですそうです、そういうことです。例えば私でしたらですよ、その人前に立ってるじゃないですか、私の仕事っていうのは。 人前に出てる時はですよ、
人の評価を気にすると、これ緊張しますよね。ここがもう本当に力を込めてなんとかやるぞと。そうすると説法が終わった瞬間からね、これは気を抜きたいでしょ。そしたらまあまたこう離れたいですよね。すいません、ちょっと清美さん、僕の部屋はないんですか。休憩の部屋が欲しいんですけど。休憩の時ぐらいはね、やっぱ一人になりたいですよね。食事もすいません、ちょっと別で、ちょっと一人別で食べたいんですと。こういうふうにならないとやってられないじゃないですか。こう人が見ている時の自分を演出するためにはね、緊張感を上げないと、ぐーっとね、もう大前置式にならないと。人が見ている時は少なくとも、でも見ていないときはって言ったら、そんなのずっとねしていたらもう疲れてしまいますから、ね、終わったらもう早速こうね、休憩時間をね、こう部屋に戻って、あー疲れて疲れたー、あーとかってこういうふうにやってるわけだからね、やってられませんよね。ね、で始まるときはこうね、こういうふうにね、やらないと。もう見ているときは緊張し、見ていないときはリラックスしてと、うん、まあ、プライベートが欲しいです、ね、だけど、それは仏法じゃないわけですよ。仏法っていうのは裏も見せ、表も見せて散るもみじですからね。してしまったらいいかどうか分かりませんけど、その裏 も表も見せて、これが自分なんですよってするからね、休憩時間もこうやって皆さんで終われるわけですよ。ねえ。ということはね、私は皆さんの前に立ってる時とプライベートってあんまり変わんないんです、ね、日常生活も大体こんな感じなんですよ。こんな感じで、それはさ、違いましたね。こんな感じなんです、ね、いや逆に言うとね、プライベートの方が緊張してるかもしれない。ね、妻もいる、子供もいるとね、いい顔しないといけないかもしれない、ね、逆に説法中の方が、ね、リラックスして話はしているのかもしれません。そう、うん、そうでもしないとね、やっぱりやってられません。だから人の評価を気にしなくなるということはですよ、やっぱりこう人が見ているときと見ていないときの差がどんどんどんどんこう変わらなくなっていくということですね、うん、ね、プライベートのときとパブリックのときとね、変わらなくなってくるということです、ね、だってここにはね、私のプライベートまで見てる人もいっぱいいるわけですよ。いっぱいとは言わないので、ね、半分ぐらいはプライベートを見てるわけですよね。そうするとなかなかね、かっこいいことは言えないわけですよね。ね、かっこいいこと言うとさ、皆さん、あれおかしいな、あそこではあんなふうにやってなきゃな、こういうになっちゃうわけですから、やっぱ正直に言わないとね、正直にこれは私はこうなんですと。正直になることによって、プライベートもこう向上していくわけ。その代わりパブリックに対する緊張もその下がっていくと。人が見ているからとか、見ていないからとかね、まあ、因果の時にはあまり関係ないですから、ね、うん、
あ、関係ないというのは念が同じだからですか。
だから人が見ていようが、だから見ていない因果の声ですからね、人が見ていない時に悪いことをすればね、堕落してしまえばそれ全部因果の声で書いてくる。見ているときはこうやって緊張してね、いい種をまこうとしてるんですよ。見てないときにピヤーとなってね、やってしまったら、そういうところが、まあ、にじみ出てくるんですよ、その人に。結局、まあ、仏教っていうのは恐ろしいもので、その人の日常生活っていうものが、その人のオーラとなってね、こうにじみあふれてくるわけですよ。はい。だから隠せないんです。日頃この人はどういうことをしているんだろうなっていうのは大体見ればわかるわけです、はい、 自分の前でね、どんなにいい顔してるね、そういうこう、因果の道理ですか、嵐の中にね、自分のやっている種まきがどんどんどんどん収まってきてね、それがその自分を生み出していくわけですから、どんなふうに思って生きているか、日頃どんなふうに思っているのかっていうのは、その人の、まあ、業となって現れてきますからね、はい、隠せないんです。私たちは人前でいい顔しようとしてるけど、人前でいい顔いくらしてもですよ、日頃の自分がそこに出てくるんです。本当にいい顔するなら一人の時に頑張らないとね、いい顔できないんです。ボロが出ます。本当の意味で人の評価を気にするなら、本当の意味の評価は一人の時の自分の姿で決まりますから。
プライベートの時の自分を高めていくということ。
そうです、プライベートの時の自分を高めていく。因果の同意から言えば、それが結局人の評価につながるんですね。そうでしょ。私の場合だったら、そのね、どんなにこう人前でいい顔してさ、いい顔してね、説法ではね、皆さんこうですよってかっこいいこと言ったとしてもですよ、プライベートがぐちゃぐちゃだったんです。もうプライベートを見ている人たちから見たら聞いておれない話になるんです、ね、こうなってしまう。だから評価が下がるわけです。だから普通はプライベートを見ている人はね、聞かせないんです。ここに来てほしくない、プライベートを見てる人。かっこいいこと言えないよね。かっこいいこと言うためには、ね、当然プライベートは見せない、これが大事ですよね。まあ、専用通路がまず欲しいよね。専用エレベーター、ね、あと専用の自家用車、ね、運転手さんの秘密厳守、そういうものが欲しいんです。欲しくなるんです。それはギャップがあるから、プライベートとパブリックとの間にギャップができてしまう。やっぱりね、イメージで売ってますからね。全知識像を作らないと。素晴らしい、こう、もう完璧な、もうね、煩悩を全く起こさない。ね。そしてもう常に神様、赤いの皆さんのこのね、ことしか考えてない。ね。もう皆さんの幸せをいつもいつも念じている。私はね、もう朝起きた時から寝るまで皆さんの幸せしか考えてない。これやっぱイメージが大事ですよね。これが大事ですよ。そういうこう、なんていうんですかね、姿を演じてね、いかないと。これがいわゆる人の評価を気にしている姿、ね、だから人の評価を気にすれば気にするほど人と一緒には折れなくなります。だって一緒にいると疲れるもん。まあ2時間ならいいよね。でも3時間となると苦しいよね。これが1日ね、朝から始まって昼の時間も一緒、いつ気を抜けばいいって言うんですか。こうなるじゃないですか。説法だったらね、朝10時に始まってですよ、
昼12時に終わってね。ね、この2年、やっぱ12時から1時半の間ぐらいはね、やっぱりちょっと休みたいですよね。こう気を抜いて、ね、あ疲れた疲れた。昼から1時半からまた決まってやるぞとかね。こういう時間が必要ですよね。5時にね、終わったとなったらですよ。やっぱりもうね、皆さんこう見送って一人になったらですよ。もうやっぱり一人の空間が欲しいですよね。やっぱホテルは取ってもらえたら間違いないね。で完全個室、これがないとね、やってられませんよ。いい顔していたら、今のようなね、だって昼も一緒に食べに行ってですよ、で終わったらために一緒にこうね、帰っていって、夜もずっと一緒と、いつ気を抜けばいいんですか私は。ねえ、そうなりますよね。いつ気を抜く、全知識になったらね、やっぱりね、全知識を演じるためには大変ですよね。皆さんを導く姿っていうのがね、必要ですから。ということは、もうそういうことで生きてるわけじゃないってことです。人の評価じゃないってことですよ。はい。だからここに見ている姿、ね、これが私のもうプライベートな姿だ。
でも仕事をするときにはそれなりの熱を入れることがありますよね。
はい。
それは熱を入れるっていうことは、ある程度の評価をしてもらうために熱を入れるんじゃない。
評価してもらうためではありません。分かってもらいたいからです。私は自分の時間というものにね、価値を感じております。自分の一日という時間を、ね、同じようにこう使うならね、その聞いていただいた方が本当に聞いていただいて、ね、聞いてよかったと、そして本当にこうこれからの人生が変わったと思ってもらえるように話したいんです。だってこの1日という時間をかけたんですから。だから喜んでもらいたいからや。
私ならばですね、
はい、
いい事業をする
という
、はい、いうような、つまりいい事業をするということは暗にこの、いい評価を欲しがっているからいい事業をしてしまうんですよ。
いい事業をするのは伝えたいことがあるからなんですよ、
はい、
自分はこの生徒たちに伝えたいものがあって、それを伝えるために事業をするんです。だからいい授業だったかどうかっていうのは、その伝わるものが伝わったかどうかで決まるんです、うん、伝わってならね、それはいい授業だったんですよ。僕だったら文法という教えがその人に伝わったならばね、それはいい説法だったってことになるんです。よくあるのがね、本当に苦しいのがね、ああ今日私は本当に今日素晴らしい話を聞かせていただきましたとね、本当に上田さんのような素晴らしい全知識にお会いできて私は幸せですって言ってね、もう1年間全然変わんない人とかいるわけですよ。こう何年も聞いてても全然変わらなくてね、評価だけは上田先生本当に素晴らしいですとか言われてもね、もうだんだん力が抜けていくわけですよ。確かに評価から言えば高いんですよ。こうすごい高い評価をしてくれるわけですよ、その人はね。もう本当に大全知識に湧いてきて私は幸せなんですとかってね、言ってくれると。だけど1年経っても2年経っても3年経っても何にも変わらないとね、その評価してもらっても全然嬉しくないんです、はっきり言って。なんかこう虚しさまで起きてくるわけですね。あ、私こんな一生懸命頑張ってこの人のために頑張って話してきたのに何だったのかなっていう。
心がダメなんですね、そしたら、
はい、そう、評価してもらいたいっていう心が、これがギブアンドテイクの考え方なんです、うんうん、はい、つまり考え方がね、何かをしないと何かをしてもらえないってなってるんです、うん、逆なんです。 何もしなくてもいいからもらってもいいはずなんですよ。また何かをするときは別に、見返りを期待しなくたっていいはずなんです。私が、まあ、例えば仏法を伝えているのは皆さんからの見返りが欲しいからじゃないです。皆さんから評価していただきたいからじゃないんです。私が話したいからです。仏法を話している間が一番幸せだからです。
宇田さんからそうなのかもしれませんでも私なんかは、まあ、仕事ですからね、
はい、
そうするとそのどういうことなんですかね、
はい、
これを分かってもらいたいという気持ち、
そうそうそう
で話をこうしていくということです
ね。そうですそうですね。伝えたいものがあって、その伝えたいものをちゃんと伝えていく。ちゃんと伝えていったならば必ず評価がついてくるはずなんですよ。評価を今気にしてやるわけじゃないけど、そのちゃんと伝えたいものを伝えていくっていうことが学校では大事ですよね。
はい、ただどんな人でもですね、
はい、
大小ありますけども、そういう評価を気にしながらやってますよね。
はい、
それはやっぱりギブアンド程度良くないんですね。
良くないですね。はい、
学級通信を作ってるんですよ。
はい、
もうまさに評価を得ようと思って作ってますよね、私は。
はい、
多分これ保護者の方だろうなとか。
あ、そうそうそうそう、
はい、そしたら上手な文章を書かなきゃいけないなとか思ってしまうんですよね、
はい、
つまりそれはもうまさにその心を気にしてるわけですよ。
人の評価ね。
あ、そうそう、ダメなんですね。
それはね、良くないです。学級通信っていうのですよ。その何ですか、この生徒と1年間ですね、やっぱり一緒に過ごしていくわけですから、その思い出に残るような、なんで1年にしたいなと。評価じゃなくて、今年1年間本当にこうみんなの心に残るような1年にしていきたいな。だって人生においての大事な1年じゃないですか。その大事な1年を一緒に過ごしていくね、そういう、まあ、仲間たちですからね。その一つの学級をみんなで一緒に、過ごしていく、それを、まあ、なんていうの、思い出をまとめていくものがね、僕は学級通信だと思うんですよ。まあ、今でも忘れられないですけど、中学校の、先生がですね、学級通信を作ってくれたんですよ。ヒデちゃんタイムズって言ってね、こう毎日毎日ね、なんかその自分が感じたことやね、楽しいと思ったことをね、こう書いてくれるんです。そしてね、それを1年間ね、貯めたら製本してくれるんですよ。で、思い出に残る1年ということで、ね、その時から評価を期待してやってたんですかね。こういうふうにやると評価がされると、僕の目にはなんかね、楽しそうにやっているように見えたんです。
授業では伝えるということを、
そうですね、
目的にして、
はい、そう、やっぱり教えるっていうことは伝えたいものがあるからですよ、うん、私の仏教っていうのはね、伝えたいものがあるから教えを説いてるんです。買っていただけたらしいです。はい、じゃあちょっと休憩します。